皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けいたします。さて小玉さん、
はい、
今日はこのラジオの番組は何回目でしたか？
2回目です。
2回目ですか、はい、じゃあちょっと慣れてきたかな。
いやまだまだですね。
まだまだですか、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は2人でお届けしてまいります。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、毎回環境を大切にしたまちづくりに取り組む、まあ、様々な方にお越しいただいてお話を伺っておりますが、はい、今日来てくださいましたのは株式会社レボインターナショナルの上森秀隆さんです。上森さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の上森さんにお話ししていただこうと思う内容はですね、はいはい、バイオディーゼル燃料というのを小玉さん聞いたことありますか？
あ、はい、ちょっと聞いたことがあります。
ちょっと聞いたことがある、
はい、
で、なんとなくね、最近耳にすることが多くなったかなというものなんですが、
はい、
実際そのどういうふうなもので、うん、どんなところで使われているのかというあたりをですね、
そうですね、
詳しく教えていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、今言ってましたように、最近ね、ちょっと耳にするようになったかなというバイオディーゼル燃料なんですが、
はい、
このバイオディーゼル燃料っていうのはもともとどういうふうなものなんですか？
はい、このバイオディーゼル燃料というのは原料を、
はい、
植物から取った油で作った燃料で、
はい、
ディーゼルエンジンを動かすことができる燃料になっています。
あ、ディーゼルエンジンっていうとね、日本よりもやっぱりヨーロッパの方が使われているのが断然多いですよね。
そうですね、やはり日本ではトラックやバスなんかには使われていますが、ヨーロッパ、はい、そうですね、アメリカでも乗用車でも多く使われているエンジンです。
そうですよね、
はい、
実際その植物油から作った、
はい、
燃料っていうのは何、植物っていうのは何から作られるんですか？
はい、ヨーロッパでは主に、はい、菜の花の油、
うん、
で、アメリカでは大豆から取った油、
はい、
これを燃料にしています。
ドイツなんかにね行くと、よく見かけるんですよ。畑がバーッと広がってるところに菜の花が一面に植えられていて、
はいはい、
でこれが菜の花の油で、まあ、を使っていろいろ車を動かすんですっていうのは聞いたことあるんですが、はい、そういうふうなものなわけですね。
そうですね、はい、
なんかすごく不思議な気がしますけれども、
ええ、
さらにその、菜の花とか大豆油だけでなく、日本ではまた違った取り組みになっているということなんで、 そのあたり教えていただきたいんですが、
は
い、
で、もう皆さんもご存知かもしれませんが、日本は資源が少ないし、農作物もたくさん取れる国ではないので、日本では特に原料として使った後の天ぷら油、うん、これを、燃料にリサイクルすることをしています。
普通のお家で揚げ物してもうこれはちょっと臭なったし使えへんなっていうような油でいいわけですか？
そうです。
ははー、そうすると、
はい、
今までその油を私なんかだと固形にして捨ててたわけですけれども、はいはいはい、それ捨てなくて済むわけなんですかね？
そうですね、もう捨てるのはもったいないんです。
もったいないんですか？
で、固めないで、燃料にしていきましょう。
不思議ですね、
うんうん、私とこはね、ペットボトルに入れて、
はい、
廃油を、
はい
はい、でそして脱出するようにしてます。
ああ、もうやってるんですか、小玉さんは？
はい、
あ、じゃあちょっと
そういう回収場所で、はい、
やっております。そういうことなんですか。レボインターナショナルさんでもそういうふうな天ぷら油の回収みたいなのをされているってことなんですか？
そうですね、はい。
でそれは今教えてもらったそのトラックなんかでも使えるっていうことでしたけれども、
はい、
そうやって、ディーゼルエンジンが使われているような車に使えるものなんですね、
はい、
じゃあ天ぷら油自体が。
そうなんです。もちろんリサイクルをして、化学反応を起こして、
うん、
別のものにするんですが、
うん、
しっかり別に特別な車の改造しなくても走れるようになってます。
京都市の方でもね、はい、ゴミ減量推進会議の皆さん中心になって、はい、お町内の中に、うちの町内でも2カ所ぐらいですかね、はいはい、天ぷら油の回収する拠点が作られているんですけれども、はい、そこのじゃあ油、回収された油がレブインターナショナルに行ってるということなんですかね。はい、また違うところに行っている。
それは京都市の、工場に
行ってます。なるほど、はいはい、そういう意味ですね、はいはいはい、でレブインターナショナルさんはその、工場をまた自分ところでもお持ちなんですかね。はい、
宇治田原に、うん、1日に3万リットル作ることのできる工場があります。
どれぐらいなんでしょう、その3万リットルっていうのが ね、想像がちょっとつきにくいんですけれどね。
はいはい、
一斗缶で、
200リットルのドラム缶だったら、うん、150本、
うーん、相当な量ですよね。
はい、
それがもう日本最大なんですね。
はい、
なるほど。でこのなんか作る手順といいますか、どうやって、はい、じゃあその使える燃料になるのかっていうあたり教えてもらえますか。
はい、でまず、私たちは使用済み天ぷら油を、まず集めてきますね、うん、これは一般のお家から集めるものもあれば、
はい、
レストランとか、うん、お弁当屋さんとかそういう飲食店とか、あと小学校から出る天ぷら、給食室から出る天ぷら油とか、うん、そういうものを、集めてきます、
うんうんうん、
で、集めてきた天ぷら油は、いろんなものが実は混ざっています。食材が混ざっていたり、うん、あと水分も混ざっていたりします。でまず燃料にするためには、この不純物を取り除いてやることが必要です。
はい、
で、もうミクロン単位で、そういう不純物を取り除いて、で水分も取り除いて、でそれで、燃料に作っていきます。はい、
ものすごくやっぱり精度が求められることなんでしょうね。
そうですね、うん、一口に天ぷら油の使った後の天ぷら油といってもですね、もともとの原料菜の花から作った天ぷら油もありますし、大豆油から作った天ぷら油もありますし、
うん、
で、ご家庭で使われるのとお弁当屋さんで使われるのと、また、天ぷら油は傷み具合も違ってくるのです。でそれが毎日いろんなとこからいろんな比率で入ってくるので、だから原料はなかなか一定していないもの、これをリサイクルするのは大変難しい技術が言います、
ね、技術が必要なわけですよね。
そうです ね、
そのあたりかなりご苦労されたんだと思いますが、はい、その1リットルの天ぷら油からどれぐらいの量の燃料になるわけですか。
ほぼね、同じだけの1リットルあったら1リットル燃料が作れることができます。
これはちょっと有効に使わないともったいないですね、はい、さっき捨ててしまったらもったいないって言われましたけど、
本当にもったいないです、はい、
だからまあその環境にもいい燃料だっていうふうに言われるわけなんですかね。
そうですね、うん、ですのでもう天ぷら油が1リッターあれば、軽油が1リッターあるのと同じことになりますん で、
うん、
でそれを、ね、軽油を固めて捨てるなんてことは絶対しないと思いますので、
うん、
同じように貴重な資源です。
うん、これぐるぐる地域で回したらいいんですよね。じゃあ
そうですね、はい、
自分で使った後、
はい、
ね、
はい、
そうやって持ってってもらって、
はい、
燃料にしてもらって、また自分の車に、ね、使ったら、
そんな未来が来ると、はい、
ぐるぐる回せるようになるってことですよね。はい、はなるほどね。そうすると、まあ、CO2 を出さないというわけではないですけれども、
はい、
まあ、相殺できるっていう考え方はできますよね。
そうですね、うん、植物から作る油なので、植物が育ってる間に、光合成で CO2 を吸収してくれています、
うん、
でこれを作って植物から作った燃料は CO2 を出しても、
うん、
成長過程で吸収した CO2 を吐き出すだけなんで、うん、地球上の表面上の CO2 を増やさない。
うーん、
でも石油製品は地下に埋まっている CO2 を、地表に出してしまうので、
うん、
どんどん CO2 が増えていくので、この燃料を使えば CO2 を増やさなくて済みますということになっています。
なってくるわけですね、
はい、
ちなみにさっきちょっとお話聞いてたら、
はい、
車だけじゃなくても使えるって聞いたんですけれど。
そうなんです、はい、ディーゼルエンジンというのは実は、広く、使われています、ディーゼル機関車なんて聞かれたこともあると思いますし、うん、あと船なんかもディーゼルで動いています、うん、で身近なところでは、農作業の、トラクターなんかにも使われたり、うん、あと工事現場で使われている、建設重機、
うん、
こういうものにも使われています、
うん、そうすると自分の周りに結構使われているから、そういったものにもどんどん応用していくことが可能ということですね。
そうですね。だからお家で出た天ぷら油が目の前でバスが走ったり、
うん、
工事現場で使われたりとか、
うん、
そういうことが、見れる、
うん、ということですね、
はい、すごいですね、
ね、面白くなってきましたね、次週もですね、上森さんにもう一回ご出演いただいて、
はい、
まあ、どんな取り組みをね、さらになさっているのかというあたりを伺っていくことにいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。今日の曲は、
はい、エリック・クランプトンのチェンジ・ザ・ワールドです。
どうぞ。今日はエリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドを聴きいただきました。さあ小玉さん、今日ね、はい、上森さんにいろいろと天ぷら油の可能性を聞きましたけれども、
はいはい、
どうでしたか？
すごく良かったですね、
うん
うん、私たちのね、油が、
うん、
はい、このように使われていることが分かりましたので、
うん、
はい、とても、はい、これからもしっかりと、はい、油を、はい、大事にしたいと思います。
そうですよね。本当はね、全部使い切れれば一番いいんですけど、どうしても揚げ物とかするとね、そういうわけにいかないっていうのがね、辛いところだったので、大いにこういったものを利用したいなというふうに思いました。レボインターナショナルの上森さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。環境市民の番組に興味をお持ちくださいましたら、ちょっとウェブサイトなどでね、検索していただけるといいのかなというふうに思います。皆さんからのまた番組へのご意見などもお待ちしております。今日の担当は
小玉敏子と
下村静子でお届けいたしました。それでは環境市民のエコまちライフ、今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。